エンドブケの丸川半島東京ミルク放送局、皆さんこんにちは。
じゃあ
はい、東京ミルク放送局です。私東京ミルク放送の新庄由紀と
ちゃんまつかごかです。
この配信はしがないおさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくまま昨日くまに語り合う娯楽文化系
の番組です。
はい、先日はどうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。生配信イベントということですね。
わざわざ
一日やらせていただきました。はい、わざわざ
来ていただき、たくさんのね、
たくさんの
来ていただき本当にありがとうございました
たくさんの方々が見に来ていただいて、はい、本当に嬉しかったです。それから、
はい、
中1日ですよ。ちゃんまさん、リアルな話しますと、
まあ中継ぎはそんなもんだよ勝ち試合だとか負け試合だ
とか中継ぎとかじゃなくて敗戦処理じゃないですか、これちょっと、
敗戦処理だから連敗してるからしょうがないんで、
中1日しか置かずあのテンションのフレッシュなネタは持ってこれないですよ。
ダメ
だ、ね、なんでそんなカツカツなんですね、これね。
ダメだね、
制作スケジュールが。
ダメだね。
まあね、だから今日のお昼ですか、まあ、リアルな時間で言うと今日のお昼に1時間だけダウンロードできるっていう、
そうですね、
ありましたけどね。
実際ね、1時間半ぐらいになってました。1時間か2時間ぐらいになってました。
1時間弱ぐらいありましたね。
打ち合わせ入っちゃったんで途
中で俺がそうかなと思って、うん、はい、
であっと思って、長い分にはいっかと思って、はい、
終了しましたっていうふうに僕一応言ったんですけど、実はその後もちょっとだけまだダウンロードできたっていう。
ああ、まあ、そういうまあまあいいじゃないですか。
まあまあまあ、はい、それでね、もし落とせた方がいらっしゃいましたら、まあ、はい、まあ、思い出にうまいこと覚えてくれれば、はい、決して外には流さないようにっていう、
はい、
お願いしたいんですけども、はい、ということでですね、今回、
はい、
ちょっとまたやらせていただくんですけど、中1日で、
はい、
今回のテーマなんですけども、
はい、
ちゃんまさん、もうここに書いてあるからもうバレてんのか。今回ですね、はい、俺たちの、東映スーパー戦隊泣きの延長戦です。すいません、先日僕がだからそのね、やらせていただいたんですけど、その、イベントの中でやらせていただいたんですけど、
イベントを聞いてないと分かんないじゃん。
分かんないかもしれないんですけど、ちょっとね、どうしてもちょっと話しきれないところがあったのと、ちょっと本当に聞けなかった方もいらっしゃると思いますんで、ちょっとね、まあ、何をどういう話をしたのかっていうのを2分以内にまとめますんで、ちょっとだけお付き合いください。
はい。
はい。ですね、東映スーパー戦隊っていうのが、1975年から、2020年までで44作やってる、特撮ヒーローの、シリーズです。はい。で、全シリーズが今こんだけありますと。こんだけありますと、
はい、
44作ね、
はい、
で僕これ模造紙に書いてきたんで、
はい、
こんだけありますと、はい、で僕はこの中の、どれでも年代を言っていただければ、1秒で答えることができますっていうのがあったんで、じゃあまずちょっと2個ぐらい言ってみてください。
2008年は
エンジン戦隊ゴーオンジャー、
素晴らしい。92年、
92年は、恐竜戦隊10レンジャー、あ、違う違う違う、あ、10レンジャー
あった
、 OK、 よし、はい、はいはい、こんな感じです。はい、ということで、スーパー戦隊ガチオタクの、僕が37年生きてきた中で36本見た、スーパー戦隊についていろいろと話させていただいたという、はい、せっかくここ A で出てるのにちょっと話の流れ上またこれ貼りますよ、はい、こんな感じで、やってまして、で、一応一般の方にも分かりやすいようにスーパー戦隊出身の有名な俳優さんとかの話をしていたら、終わった感じです。
はい、
50分ぐらいになっちゃったんですね、
はい、
それだけで
イベントの半分を消費するという全くもって無駄な時間を、
すいません、
はい、
すいませんね、いや実際そんなには言ってないと思うんですけど、まあ、体感はそれぐらいあったかもしれません。
50分です、
はい、50分ありました、はい、はい、というところからちょっとね、これは語りたかったなっていうところがね、言えなかった、時間的にできなかった部分がある、どうしてもちょっとこの辺言いたいということでですね、今回はちょっとやっぱり映画ポッドキャストなんで、皆さん映画好きの方のためのスーパー戦隊ローンみたいなところでちょっと話していきたいと思うんです。
ただでさえ50分話したのにまだ行くと、
これちょっとやっぱね、一晩行けるんですね。
行かなくていいよ
僕的にはね、
この前でもお腹いっぱいだったもん。
そうですね、もうお腹いっぱいかなと思ったんで、ちょっともうさらにここからはちょっときつそうだなって思ったんで、はいはい、ちょっと行かせてください。で、スーパー戦隊出身の有名人、まあ、松坂桃李とかいますとかっていう話をね、
はいはいはい、
しましたけど、僕一人ちょっと忘れてました、
はい、
電撃戦隊チェンジマンっていう85年の、はい、これ僕初めて生まれて初めて、というか記憶に残ってる一番古い戦隊なんです、
はい、
2歳の時ですね、はい、これにですね、映画界において非常に重要な方がここから生まれたと言われてます。ちゃんまさん分かります？
宮崎駿と
か。あ違いますけど、
宮崎駿とか戦隊 のブルーとかだったら爆笑するけど、
よぼよぼですけどね違います、惜しいです、惜しい、惜しくないな。実はハリウッド映画でおなじみプレデターが プレデターがこのチェンジマンに出てきた敵キャラのブーバーっていうキャラクターがいるんですけど、
カラーって言ってたね、はい、あ確かにそうだそうだ、
あのこれちょっと分かりづらいですね、ちょっとちっちゃくて、これあの分かります、この副官ブーバーっていうキャラクターが
ブーバー、ね、
まあ、多いです、はいはい、でこの、あの、ロン毛が本当にあの人毛だったり、
まあ、まあ要はパクられてるってことだ
よこっからパクったっていうふうに、パクったってあの公式発表はないんですけど、どうやらこれじゃないかっていう
のも、どう考えのパクってんだろこれっていう
そうそうそうそう、
まあまあいいじゃん、
だ僕あのすごく怖くて2歳の頃のブーバーがめっちゃ怖くて、だってもう人の髪の毛だし、うん、であの本当にプレデターみたいなんですよ、であのヒドラー兵っていうのをいっぱいあの戦闘に連れているんですけど、そいつらも怖くてマジであのチェンジマンショーで俺ヒドラ兵にあの連れ去られそうになって、マジで殺されると思って泣きわめきましたからね。
じゃあ何、出てきた有名人はプレデター、
プレデターです出身、これがやっぱり映画界で書かすこと、はい、ちょっと忘れてましたね、これはちょっと書かしちゃったのが、はい、すみません、はい、残念っていう感じでした、はい、で、お次はですね、ちょっと光戦隊マスクマンっていうのがあるんですけど、これ僕4歳の時です、はあ、これは、僕人生で一番多く1話を見た作品ですもう映画でもアニメでも何でも全ての作品において1話を一番繰り返し見ました。
いっぱい擦った、
いっぱい擦ったっていうか、うん、茶葉さん1話をこれを一番見てるみたいな、なんかあります、
1話で一番見たやつ、
1話じゃなくてもこの映画のこのシーンはきっと人生で一番見てるぞみたいな、なんかあります、
北の国からの1話
1話、
北の国からの第1話
なるほど、
電気がないと暮らしていかせんよでこそでこそで電気がなくてどこそっていう
五郎さんの、うん、ああそれが僕にとってはこれですね。でなぜそうなったかっていうと、まあ、あの前回ちょっとあのこれここだけで話してるなんかネタくださいみたいな時に、あの、まあ、うち親が離婚してるんで
言ったんですけど、三段変形、三段変形、
それと絡めて言おうと思ってたんですけど、はいはい、言えなかったんですけど親が離婚してるんですね。でお父さんとお母さんがまあ離婚しました。で僕はお母さん側、弟はお父さん側って言って、こう、はいはい、やっぱ生き別れ状態になったんですね、はいはい、でその時にですね、お父さんが結構このこういう子供番組を録画してくれる人だったんですよ。うち VHS も結構あの早めに買って好きだったんで、お父さんが、うん、だからあの戦隊とか始まると必ず撮ってくれてたんですけど、だからフラッシュマンの最終回とマスクマンの第1話が同じビデオテープに入って
た。ああいいじゃない。
フラッシュマンの A パートはなんかね上書きされちゃって消えてるんですよなんかあのノリダーかなんかトンネルズの番組かなんかで、
あるあるあるある、そうそう、
で丸々残ってるのがマスクマンの1話なんですよ、うん、でもこれを、僕はもう父親の形見のようにですね、あのずっと持ってて、それを幼少期からずっと多分中学生ぐらいまでは見た記憶ありますね。何度も何度も見てですね、この1話はもう本当にあの全てのシーンが脳内再生できるぐらいのあれなんです、はい、だからもうこれでなんか映画とかのあるあるみたいな、これだから、マスクマンって、戦隊界のロミオとジュリエットって言われてるんですね、
うん、
主人公のレッドと、敵の組織の姫が、恋に落ちるんですけど、この2人がやっぱこう引き裂かれちゃって、みたいな話、
うん
うん、なんですけど、ここでなんですか、その慣れ初めみたいなところから始まるんですけど、なんかあの地底帝国から出てくるんです、敵の姫が。
モグラ、モグラ、
まあモグラじゃないですけど、一応あの美しい女性の姿してるんですけど、うん、裸足でいるんですよ。裸足でいて主人公が見つけて、あれみたいな、で赤いハイヒール買ってあげるんですよで似合うみたいな、で
安い、
その回想シーンはね全部あのサイレントなんです。
安い話だな、
サイレントで2人でなんか真っ赤なジャケット着て赤いスポーツカー乗ってる主人公が
カズレーザー、
カズレーザーっぽい感じ、
カズレーザーじゃないのそれ
もうあの赤いジャケットにこう、あと黒でねまとめて、うん、あのピシッてしてるもう本当は赤い花束持ってる感じのあのかっこいい主人公がスポーツカー乗って海行って、あははは、みたいな走って、あのであの麦わら帽子転がってるみたいなとかっていう絵を、もう本当あのフォーマットよくあるやつを教えてくれたのがマスクマンですね、はい、さらにあの性の目覚めもマスクマンですねあのやっぱその姫が地底帝国にこう引きずり込まれるときにですね、なんかこうあの何ですか、敵の怪人の、あの下でギュルギュルッつって裸足の足に巻きついてですね、こうあのあのアリ地獄みたいに引きずられていくんですよ、うんうん、でそれ引きずられていく途中でこの形見のネックレスみたいなやつをこう渡して、で最後こう、はい、あのターミネーターみたいに手でこう、うんうん、その様がめちゃくちゃなんかいやらしくてですね、 ヒロインが、ヒロインが引きずり込まれる映画。
そういう風に撮ってないくて、勝手に新庄君がそう思ってただけでしょ。
ええ、でもこのね、イアル姫っていうキャラを演じた人が結構あの、ニカス・ロマンポルノ出身の、
あ、なそういう感じになっちゃって、
新女優さんなんです。
そういう感じになっちゃってて、新庄がそこで、せえせえを感じたから。
そこで僕で言う、
弱い、大きく、せ
え !4 つにして、あ、3つかまだ1話の時点で。
せえを感じた
の。3歳であの、ちょっとこう、下腹部が熱くなってしまいましたね。はい、それが、マスクマンですね。で、ちなみに、余談ですけども、この光戦隊マスクマンの主人公のレッドマスクタケルっていうキャラを演じた、海津亮介さんっていう方が、はい、今ですね、上尺寺の、ラーメン味噌市の、オーナーをやってます。
行けよ
だからこれをだからまだ行ってないんですけど、
なんで行かないんだよ。
そこは今だから、
そんな遠くねえじゃねえか。
上尺寺
に三色市持って行けよ。東京に来て一番最初にやることだろうそれ
だからあの西武新宿線に意外と乗らないんで、
いやいやだからそのためだけに行けや
行きたいんですよ。だからあの、
そんな遠くないの上尺は。
聖地いくつかあって、東洋町のあの、ビリーザキッドとか、
そんなの聞いたことある。
あの仮面ライダーブラックの人がやってるところがね、あるんですけど、そこもやっぱりあの上尺寺の味噌市は聖地の一つなんですけど、これに行って、で海津さん自身はちょっともうね、当時の、撮影の記憶もうあんまないから、あのお客さんにいろいろ教えてもらったりするんですよって話なんですけど僕だからこの第1話は本当人生で一番見てるんですよって話。
三色紙持って行けないじゃ絶対嫌なかもしれないよ。
そう、超行きたくって、それがちょっと当面今後の目標ですね。これは
小さい小さい
味噌市でつけ麺
食う、ほぼ簡単に叶えられる
で、こう語って ありがとうございますっていうのとサインしてもらってツーショット写真撮るっていうところまでがワンセットで僕の夢ですね、
うん、今日行けよ今日行け Now で行け。
今日この収録なかったら行けたのに。
Now で行け。何をやってるんだ東京に行って10年以上、
ね、本当にそうですね。もうはい、はい、そして、お次はですね、はい、こちら超人戦隊ジェットマンっていう作品があります。これはね、僕小2の時です、はあ、91年、はあ、はい、これ多分僕が一番熱心に見てた戦隊です。
うーん、
はい、これはですね、ちょっとやっぱこう戦隊史に残る一本なんですけど、
うん、
何が、センセーショナルかというと、これ、ね、戦うトレンディードラマって言われてました。
ああ、ちょうど90年代だから、
そう91年ってあの東京ラブストーリーとか、
その辺がかかってくんだ。
素顔のままでとか、
ダブル浅野とか、
ダブル浅野ね、抱きしめたい、
友情だとかね、
その辺がすごく流行ってた時期で、
はい、
でこれ始まった時に新聞のラテ欄ってあるじゃないですか、
はい、
あれにですねドラマっていう欄に超人戦隊ジェットマン載ったんですよ。
ああ、もうドラマ枠な
の。ドラマ枠だったんですよ、まあ、確かに特撮ドラマだから間違ってはないんですけど、でも普通子供番組、
うんうんうん、
ね、あのヒーロー、うん、そういうアニメとか、うん、アニメ特撮って人来るじゃないですか、うん、じゃなくてドラマなんだと思って、僕小人の時にすげえ胸が高鳴りましたね。でも俺がこれから見るのはドラマなんだぞ。
でも一緒なんでしょ
一緒でしょ
いつものやつ。
いやでもね、画期的でした。何がすごいかっていうと、あのね、チーム内恋愛
あ、何そのちょっと相乗りっぽい感じ。
そうそうそう、相乗りっぽい感じ。そうなのよ。
とかテラサウスっぽい感じ。
そう、そこで結構ね、ドロドロの、恋愛模様が。で、まあ5人いるじゃないですか。まあ、赤、黒、黄色、白。
うん、
ね、
うん、
で、あるんですけど、その中の、ブラックとイエローがホワイトのことが好きなんですよ。
おー。
対してホワイトはね、レッドのこと好きなんですよ。でもそのレッドは、敵に洗脳されて敵幹部になってしまった元恋人のことが忘れられるん
ですよ。あー、わかるわ
そういう資格関係。
あー、すごいね。
はい、なんです。で、ブルーは女の子なんですけど、一人だけそう恋愛とか関係なくてお金のことばっかりみたいな。
あー、いい
セクシーさを抜いたワンピースの波みたい
な、ね、いい
ちょうどそこでバランス取ってる。
非常にいいです。
で、これがちょっとですね、戦隊史に残る伝説のキャラクターというのが一人いまして、ブラックです。
イエローがカレー好きじゃないんだ。
イエローカレー好きじゃない。イエロー確かにデブキャラでメガネで全然引きもてなんですよ、はいはい、コミショウだし、うん、でもブラックはすごかったですね。ブラック、勇気がいっていうキャラクターなんですけど、この人ね、うん、飲む、打つ、買う子供番組のヒーロー側ですよ。なのに 酒は飲むわ、タバコは吸うわ、博打は打つわ、さらには女を買うみたいな、女遊びが激しいみたいな、すごいんですよ。
海よりもなお深くの阿部ちゃんみたいなことだよね。
で、はい、でどうやって暮らしてるかっていうと、バーでサックスの演奏をして流しみたいに、それでお金を報酬を得て、その金をギャンブルでかけてそれで増やして
る。日雇いザ・日雇い
自由人、
自由すぎるそういうあまりにも自由すぎる、
ろくでなしなんですね、
その日暮らしだね。
そうで、まあちょっと紐っぽい感じの、うん、女に養ってもらうみた
いな、ああいい、
そういうアウトローなんです。
超絶アウトロー。
こんなやつは、いや実際いたかもしれないですし、過去いっぱいいると思うんですけど、映画とかになってくると、子供番組のヒーロー側でこんなやつがいるっていうことはもう、あの革命ですよ。
おかしいよね。
破格ですよ。
だって憧れちゃいけないやつ。
そうそうそう。だから僕も、あ、勇気がいい、かっこいいなって思ったんですけど、でもこういう大人になっちゃいけないんだろうなってのはやっぱり子供心に分かりましたね。
分かったね。
はい。はい、でもこう一応チームなのに、こう人とつるまず、やっぱ喧嘩っ早いクールな一匹狼的なんですね。やっぱ一人だけなんかね、あの交わろうとしないんですよね、うん、でそんな中でこうさっき
そいつチーム入れなくて
ねでもなんかね、あのジェットマンになれる条件みたいなのがあって、
あ、黒がいないとダメなんだ。
そうそう、なんかそのバードニックウェーブみたいな、そういうあの宇宙からの、ね、そういう、ね、特別な存在しかなれないから、
めんどくせえ、袋入れましょかって聞かれるみたいな、めんどくさだよなんか袋入れに決まってんだろ、こんだけ買ってんだからコンビニで
そんな買ったら
アホかって
自動でも自動的に3円足すと怒る人もいるから聞いてるんです。そうそう
そうそうそうそういう面倒くさ
ですね。はい、で、まあ、さっき言ったようなチーム内恋愛とかもですね、これやっぱ女好きなんで、うん、やっぱあの女を見るとナンパしたくなるっていうやつなんで、だからあの、ね、ホワイトとかお嬢様なんですね、うん、あのもうすぐナンパしちゃう。でもう、ずっとそういうのあって、でさっきのまあ
でも閉めるとこは閉めるんでしょ、閉めるとこは閉める、サイバリオみたいに。
そうそうそうそう。でもやっぱりちゃんと真面目じゃないけど、でも正義感みたいなやっぱあるから、うん、やっぱあの硬派のヤンキーと一緒で、うん、あるんで、そういうのでまあ戦っていくんですけど、いいで、そのレッドはすごいやっぱ真面目なリーダーっていうのと、うん、やっぱ相入れない部分があって、ずっとライバル関係なんですけど、途中で、この戦いが終わったらバーでおごるよみたいな話になって、
それ死ぬやつじゃん
ショーフラグみたいなね。
それ死ぬやつじゃん、最後。
まあでその時の戦いが終わって無事に帰ってきてバーで、ね、このガイはいつも、マッカランのストレートを飲んでるんですよ。
マッカランのストレートだよ。
オンザロックでもないですからね。
鳥貴族で自由でしょ。マッカランはねえけど。
高いやつね、マッカランのストレートをね、チューリップグラスで飲んでるんですよね。
何がマッカランマッカラン。
で、レッドはゲコなんで、いつもね、ホットミルクの砂糖抜き熱いのをください。
あ、いいえ、かわいいかわいい。
それを、この時はガイの方がホットミルク砂糖抜きで、で、リーダーの方が真っ赤のストレートって言ってもらったやつをこうシュッバシッみたいな。
ダセー、
トレンディー業者
ダセ
ー。いや、これ見た僕商人の方がかっこいい。
ダセー。
もうだって大人になったらこれやろうってなる。
脳内で小田裕二がもういるもんね。
ちょっとやっぱ小田さん意識してるんですよ。小田裕二っぽいキャラデザなんですよね。
まあそうだ
ね、この勇気が。そうそう。で、最終回でですね、これもう衝撃、これもやっぱり必ず出てきますね、この戦隊の話すると。最終回で全ての戦いが終わった後に、結局ね、レッドとホワイトが結婚するんです。
ああ、まあまあ、それはいいじゃない
ですか。うん、でも、ブラックの勇気外は、はい、破れて、恋に破れて、まあでも、しょうがないか。まあまあ、友情も芽生えてるんで、うん、結婚式に出席する途中ですね、花束買った後に、ひったくりになっちゃうんですよ。ひったくりになっちゃって、で、財布とか盗まれるんですけど、待てっつって追いかけて、なんとかとっちめて、取り返すんですけど、逆上したひったくりにお腹刺されちゃうんですよ。
あれ、きれい。なんだよ、
振り返れば奴がいるみたいに。
なんかすげえ安い設定が最後追加されてんだけど。
あれっつって。
急に出てきたひったくりに、最終回で腹刺される。
刺される。で、朦朧したまま、平成を装って結婚式に出るんですね。お前顔色悪いけど大丈夫だっ
つって。救急車、救急車、病院行け。
大丈夫だっつって。で、最後に、見届けた後、ベンチに座って一服するんですね。ラークの9ミリ吸って。
死ぬんでしょ、
もう、ね、
で死ぬんでしょ、それで。
空が綺麗だな、みたいなこと言いつつ、ポロって落ちて、ジエンドですね。
ただの殺人事件じゃねえ。警察にお世話になるやつじゃねえか、それ。戦って負けたとかでもねえんじゃん。
そう、だから、あれですよ。太陽に吠えるのマカロニ刑事とジーパン刑事の、殉職人を合わせた。
あれは業務上過失致死で死んでるからいいんだ、あれは。
だから殉職じゃないですもんね。
殉職じゃねえ、ただの事故だし。
ただの事故。 そうそうそうそう、
誰かを守るとかさ、それをや、その自分が死なないと誰かが死ぬとかだったら分かる、
誰かを守って死ぬとかね、うん、だからまあまあそれあるんですよね。
ただひったくりにあって刺されて死んでるだけじゃねえ。
そうそうそうそうそう、そうそう、バトルフィーバーのバトルコサックとかは確かに誰かを守って死んだりとか、いやまああったんですね過去にも。でも最終回の全部終わった後に刺されて死んだのはこいつだけです。戦いと関係ないところで命を落としてるっていう。しかも登場人物仲間たち誰も知らないですよ、死んだことに。本当にもう全部終わった後にひっそり死んでるから。
ひっそり死ぬなよ、ちゃんと死んでくれ。
でもねこの話続きがあって、うん、このゴーカイジャーっていうので過去の戦隊の話あるんです。これのね、ね、このジェットマン界があるんですよ。
おうおう。
でゴーカイジャーは、過去の戦隊たちの大いなる力っていうのを集めてるんですね。おうおうおう。でこの戦隊の力っていうのを手に入れたら、こんな武器が手に入るとか、いろいろできるようになる。で全部コンプリートするのが1年間の目標なんです。で今回はジェットマンだ、ジェットマンの大いなる力だっつって、ジェットマンのメンバーに会いに行こうっつって言ったらですね、うん、ジェットマンのガイがですね、冒頭の、そう死んでるんですけど、冒頭のシーンでバーで酒飲んでるんですよ。
あれ
綺麗なお姉ちゃんと、
あれ
でポーカーとかしてるんですよ。悪いなストレートフラッシュだと
か、あの頃のガイ、
そうそう、あの頃のガイがいるで、こっちの酒はまずいなっつって、地上の酒が飲みてえよまたっつって、
それは何、昔の役者さんがまたこのガンバージャーの時に、
そう、
あ
もう確かもう30年ぐらい経ってるんですよ。
まあまあまあ、そこはいいんだよね。
そうそうそう、あ20年後か、うん、91年と2011年だから、うん、20年経ってるんですけど、ちょっとまあ確かに老けてるんですけど、当時のイメージのものが出てで、1日だけ地上に帰ってくるんですよ、
うん、
なんかそんな映画ありましたね。なんか忘れましたけど、ジョー・ブラックによろしくじゃなくて、なんかそういうやつ、あのゴーストみたいな、ゴーストもなんだけど、1日だけ帰ってくるんですね。で1日だけ帰ってきて、豪華ちゃんの邪魔をするんですよ。そしたら なんだっつったら、もう あいつらは幸せに暮らしてるから、もう干渉するんだみたいな話で、
えガイが
ガイが
ガイが1日だけ戻って
くる、1日だけ地上に戻ってくるんですよ。
なぜ
なんか不思議な力で、
なぜなら豪華ちゃんの放送があるから。
チュッス、あのあれですよ、あのカイジの1日だけ1日だけシャバに出れるやつ、
あペリカ貯めると、
ね、ペリカ貯めると、そういうやつ。20年ペリカ貯め続けた結果1日だけ戻れる。
ああそういうこと、
そうそうそうそうそうそうそう、
細かい設定はいいんだよな。まあそうだよね、ガイが出てこないとみんなやっぱ寂しいよね。
それを見て僕はもうブワーみたいな、ブワーなりましたねやっぱね、うん、ちゃんとやっぱその後また天国に戻ってバーで最後サックス吹いて終わりですからね。ああかっこいい。
ガイの人も会いに行ってくれば。
もうだからこの人は本当にもうね、いろいろ出てたんですけど、まあその後も新聞のあの下の方のですね、あの東宝、なんとかプロダクションとかのですね、うん、あの新人王のやつ、う
ん、あなんかあるね、
あの人と、あの天満屋届けのお兄ちゃん の、うん、あのデブの人
わかるわかるわかるわかる。
あの人はいつも顔写真に載ってて、あなんかずっと見てたんですけど、あんまりね目立って大きい役みたいななかったですよ。あの時代劇とか刑事ドラマとか出てたんですけど、やっぱ代表作といえばこれ、うん、でもやっぱね20年経ってすごく大事にしてるらしいですねこの役。
言えば来てくれんじゃない。
いや来てもらうのはあれですけど、うん、だからすごく
思い出に、サックス吹いてもらうよここで。
本当に吹けるか分かんない。
あそうか、そういうそのまで、いやそういうって雰囲気じゃんだ
って。そうです、
ね、雰囲気で生き返るんだから、
真っ赤なんでね、
うん、真っ赤な用意して、
う
ん、
はい、っていうので、まああのジェットマンはすごい思いますね、はい、あと1個だけいいかしら、
はい、
ね、これです、ここか、激走戦隊カーレンジャー、
はい、96年
これ、はい、20周年と、の記念作品だったんですけど、
うん、
これね、ゴレンジャーから20年ぶりにですねギャグに全振りしました。
は
あ、それまでもなんかコミカルな回とかはあるんですよ、うん、でも全体は一応やっぱ悪いもの、
まあ、基本はね、はいはい、
っていうやつなんですけど、カーレンジャーはもう全部ギャグでしたね。
へ、
どうギャグかっていうと、もう敵がね宇宙の暴走族みたいなんですよ。暴族っていう暴走族 で地球を自分たちの縄張りにしようと思って、地球って言って、地球を俺たちの縄張りにしてやるぜみたいな感じでバンバンバンバンバンバンバンバンバンっつって、
そう、大丈夫、 、はい、そういうのほら、はい、だろう、この前にあるさ原理主義好きな人たちからすると非常にこうイラッとされる。スターウォーズもほらそういうのあったじゃない
ですか。ああそうですね、
うん、
そういうなんかいきなりこういうい
きなりギャグ放り込むと
急な方向転換されると
456好きの原理主義の人たちが
スターウォーズかね、
はい、チッて下打ちがするじゃない、789
とか789とかでね、
でギャグやると、うん、大丈夫、その辺は大丈夫、
これはね、これはでも大丈夫です。子供たちやっぱりね、やっぱなんだかんだで面白が見たかったんですね。
あ、じゃあ大丈夫、あ、よかったよかったよかったよかった。
まあ僕もこれ中学生になってたんで、 だからかもしれないですけど、ちょっと飽きてたところがあったかもしれないですけど、はい、で、なんかもうやっぱ総長、
総長的なね、はい、
で、対するヒーロー側がですね、零細自動車メーカーの社員なんです。
あ、96年でしょ。
で96年、
96年だと暴走族とかももうギャグになりつつあって、
珍相談って呼ばれ始めたんですよね。
あ、じゃあよかったよかった。
そうそうそう。で、零細自動車メーカーの社員なんですけど、で、レッドはその、まあテストドライバー、うん、でブルーはデザイナーで、うん、グリーンが営業で、うん、イエローの女の人が、まあ、メカニックで、うん、ピンクが経理みたいなで、一人一人ちゃんと給料手取りでいくらとか決まってるんですよ。一番高いのが、最年少のデザイナーのブルーが、21万ちょっともらってでも少ないですよね。まあでも高卒だから、
いや、零細自動車メーカー、
自動車メーカー
自社で全部作ってんの？
自社で作ってる。
え
で、だからあれですよ、三岡自動車みたいな感じ、
自社で作って売ってんの？無理じゃね？
ハンドメイド
だから、ね、無理じゃね？
で、ドライバーやってる結構花形のはずのレッドとかは19万3000なんですよ。
いや、卸でさ、トヨタとかホンダの車売れよ。
ディーラーとしてね。
うん、
いや、なんかそういうなんか、まあ、あるんでしょう、ロマンが。
そのメーカー怖えな。
で、なんか給料の再開争いでグリーンとすごい争った
り、そういうのもあったりしたんだ。そういう。
で、敵の、まあ、毎回やるのがやっぱロボット出す関係で、敵が最後でっかくなるなんか理由付けが必要なんですね、はいはい、でかい敵が出てきたどうしようで巨大ロボ出動で、でやっぱロボットのおもちゃも売れるしみたいな話じゃないですか、
うん、
敵がでかくするためにいろんな、まあ、毎回いろんなアイデアがあるんですよね、うん、遺伝子操作ビームを出すとか、うんうん、なんかそういうなんか巨大化ウイルスで どかでかくなりますとかあるんですけど、カーレンジャーの巨大化の仕方が一風変わってまして、これがですね、芋町っていう老舗の芋羊羹を食わすことによって巨大化する。
あ、敵が、
敵のこの暴走族の、怪人たちが、
芋羊羹食わせるとでかくなる。
芋羊羹食わすとでかくなるんですよ。なんでかわかんないけど。だからね、地球の芋羊羹にはそういうなんか未知の作用があったみたいな。俺たちはでかくなるんだみたいな。
すげえ、なんかね、難しいところをネタで逃げ切ったね。
で、芋町の芋羊羹、言っても老舗なんで一本高いと。
ああ、
結構コストするから、
うん、
スーパーで安売りしてる芋ようかん
で安いやつね、
これでいけたらだいぶ安くいけるから、うん、ってそれやったらピューちっちゃくなっちゃうんですよ。ダメだっつって芋町の芋ようかんじゃないとダメだっつって、でもう、まあ、会によってはその芋町の親父を拉致してきて、
あ
うちのためだけに芋ようかんを作るんじゃみたいな会があったりとか、だからその芋町の芋ようかんを巡ってのいろいろがあるんですよね。
ちょっとさ、芋町買い取った方が早くね、その暴走ゾックは。
いやでもなんかやっぱ守られてるんで、カーレンジャーは芋町を守らない。
地球を守るとかの話じゃなくてさ、芋町をどう守るかになってる。
芋町の技術をどうやったらこううちに入れられるかみたいな、そういう話もあったりしますね。そういうしょうもないので、で最後の最後に、ボスが、もう裏ボスみたいに出てきて、
うん、
あれですよ、愛覚えていますかの最後みたいな感じ、ブリ隊艦隊のさらに上 のボドルザード艦隊が出てきて、
はいはいはいね、はい、
一番悪いやつが出てくるじゃないですか、
はい、
そんな感じでですね、暴走皇帝エグゾスっていうのが出てきて、
うん、
ラスボスが、
うん、
でこいつらもう、もうちょっとこいつらごともう地球を征服しようと、
なるほど、
潰しやろうと、
なるほど、
そうで、もうこいつらもうカーレンジャー側に寝返って、暴走たちがで、最後エグゾス、あもうダメだーみたいになってる時に、おりゃーっつって賞味期限切れの芋ようかんを食わすとちっちゃくなって倒せるみたいな。この間のズームのミステリーのあれみたいな、
不倫になってんだ、
そう、不倫になって
ちっちゃくなってんのが不倫なんだ。
1話から積み上げてきた芋町の芋ようかんが最後不倫になって賞味期限切れててちっちゃくなるっていう、
で倒せた、
で倒せるっていう、そこがなんかもう、まあまあ、もういろいろあるんですけど、もう毎回交通安全のなんかルールを1個教えてくれるとかあるんですけど、うん、その辺は僕中2でしたけど超楽しかったです。そういうなんかやっぱ楽しませてやろうっていうようなサービス精神にあふれた、戦隊でしたね、カーレンジャー。
なるほど、
はい
はい
はい、
ありがとうございます。
ってな感じでですね、まあまあちょっとまだまだいっぱいあるんですけど、まあそんなこんなで結構その映画的な必要な要素とかっていうのも戦隊子ども向け作品とはいえ結構詰まってるよっていう、
そう
っていう、
そうなの、
そうですよ、もうだって1年間を通しての大河ドラマですもん。
まあね、大河ドラマではあるよね、
大河ドラマですよ、うん、
それはわかる、
はい、 だからまあちょっとこの辺が今僕暗黒時代だとかっていう話もちょっとしたんですけど前回
忍忍者ね2015年
忍忍者は面白かったです。面白い。こっから下ですね。こっから4個がきつかった。
キューレンジャーとかね。
キューレンジャー
とかルパンレンジャーとかその辺がきついってことね。
9人いたりとか、うん、もうわけわかんなか
った。リュウソウジャーとかね。
リュウソウジャーもちょっとコンセプトがよくわかんないです、うん、はい。でも今やってるキラメイジャーは超面白い。
面白い
超面白いんで、はい、っていうことですね。
はい、
はい、何分ですか今。はい、あ29分あ
はい。
ということで、
いいんじゃないですかこれ。
ということで、ちょっとね、いろいろとお話できなかった部分もあるんですけど、
まだお話し足りないことは、
お話し足りないことは、マスクマンの主題歌が影山博信だったんです。
ああ、
はあ、はあ、はあ、影山博信のめっちゃ熱い、うん、あの、キー、オーラパワー、鍛え上げろよ、オーラパワーみたいなやつなんですよ。はい、すごいです。もうあの木を操る戦隊だったんで、はい、で、あの、姿長官っていうあの主人公たちのその。トップの司令官が谷隼人だったんですね。
ああ、谷隊長ね。
谷隊長、谷隊長は当時、はい、あの、あれですよ、風雲竹市場
も出てたから。
そう、風雲竹市場のその参加者側の隊長役だったんで、ね、うん、もう子供にも認知度が抜群でですね、うん、これはだからすごい良かったんです。あの谷隼人もこうやってあの空中浮遊してましたこれ。だからあれを後から見返すと、これ確実にオウムの朝原これパクっとるやんけみたいなもろ分かりです。
じゃ谷隊長のモノマネを朝原翔子はしてたってこと？
してた。
あ、
絶対だって戦隊マニアいるじゃないですか、オウム
真理教の中で。絶対いる、絶対いる、絶対いる。100% いる。
だから絶対この辺ね、こすられてるはずですね。うん、でちなみにマスクマンの2個前のチェンジマンっていうところが影山博信戦隊ソング初参加だったんですけど、この当時、うん、名前がまだ影山博信じゃなくて KAGE 影っていう名前だったんですよ。ダサいでしょ。いや、やっぱ なんですかね、やっぱその、まあ、影山博信、まあ、本名、まあね、表記は違えど本名なんで、やっぱあのそれまではやっぱレイジーのミッシェルだぜみたいなあるじゃないですか。影山博信といえば元レイジーじゃないですか。
まあそれはいいんだけど、
あの高さ、アキラ高さきとか見た伝説のとかもあって、いやでも子供向け番組の主題歌とかなみたいなあったのかもしれないですね。
あ、ちょっとね、
ちょっとあったか
も、抵抗があったんだよね。
ちょっとあったかもしれないですよ。そっから開き直ってマスクマンで影山博信になって、さらにさっき言ったジェットマンもこれ影山博信。
ああいいじゃん。
そう、僕好き
なやつ。最近歌ってないの？
最近もちょいちょいやってる、やってるんじゃないですか。
あの人死ぬまでも
う、うん、
毎年歌ってないのね。
そう、もう毎年、あ、これ、うん、いやでもね、もう次の世代とか育ってきてるんですよね。
あ、いいのがいいのが、その時いい、いいのが育ってきて
る
んだ。
サイキックラバーとかいろいろいろいろいるんです。
いたこと、
戦隊ソング、
戦隊ソングの
歌詞が
もうやっぱいるんだ。あ、じゃあ、じゃあ
いいんで検証じゃないわ。
じゃあいいか、若手にね、若手にね。
だから戦隊ソングコンサートみたいになってくると必ず出ますよ。
まあそりゃそうでしょ。
そうそうそうそう、
そりゃそうです。そりゃそうです。
だから
スタメンよ、
スタメン、スタメン、スタメンなんで、やっぱちょっと影山博信といえば戦隊ソングもやってるなっていうところで、はい、僕はちょっとすごい思い出すところではありますね。はい、なところです。
はい、わかりました。
はい、長々お付き合いいただき、はい、
ありがとうございました。
泣きの延長戦でございました。
はい、
はい、ということで告知、
はい、
はい、告知できることとしては、9月と30日からあれですか。
はい、
ですね、はい、9月の30日から10月の4日日曜日までですね、はい、東京ミルクホールの第24回本公演かな、
うん、
一瞬かな、はい、をやります、
はい、
場所は下北沢小劇場 B1 でやらせていただきます、
はい、
もうこれが流れてる頃には正式タイトルが発表になっているかと思われるんですけど、まだちょっとこの段階で。
そうですね、まだまだ分かんないですね、はい、今日の段階だと、
はい、なので、はい、またちょっとあの、ミルクホールの公式 ホームページとか、ツイッターとかを見て確認していただければと思いますので、
はい、
ぜひ、スケジュールを開けておいていただければと思います、
はい、
劇場にちょっとね、まだ皆さん来れるかどうか分かんないですけど、
うん、
まあちょっとその辺も様子を見ながら、
うん、お待ちしております。
まあやることはやりますんでね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、茶葉さんの方から何か。
以上です。
以上で、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ということで、もうしばらく大丈夫です。
大丈夫ですか。
もうしばらくこれに関しては大丈夫、
はいはい、
またちょっと思い出したようにやるかもしれないですけど、
よろしく、
ほとぼりが冷めた頃に、はい、はい、というわけで、次回またまたあれですか、今週中にもう一回ぐらい、
もう一回ぐらいね、
分かんないけど、はい、はい、まあまあ最近週2でやってますからね、
はい、
はい、というわけで次回もよろしくお願いします、
はい、
というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴり熱中をお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
それでは皆さん、また次回。